モブポップ
群衆と大衆が疾病に食う研究しとるか
Break the truth
モブでポップせるモブがポップせるモブがポップするモブポップモブがポップする
モブポップ
皆さんこんにちは。名古屋市東区から参りましたモブポップです。今日も元気にモブが集まるポップカルチャ
ーやっぱ慣れてないからもう一回行きましょう。
これ慣れてないな。
やっぱまだ初回だから初回。
慣れてないな。
まだ序盤だから噛んでも許される。
今日も元気に今日も元気にモブが集まるポップカルチャー研究室からモブだけの話をここだけの話でお送りします。はい。はい。さて今回のテーマは台湾と韓国の心地よさを考える。ということで、はい、台湾出張と韓国旅行の話を今日はミックスしてお話ししようということです、はい、
アジアで
アジアですね。日本からすごく近い東アジアの話という感じです、はい、というわけで私は博士号を持て余すモブマーサです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。そして
私は、海外旅行は韓国しか行ったことのないモブピカです。お願いします。
お願いします。
偏ってます。
まあいい意味で言うとスペシャリストってことですね。
そうですね。よく言うと。よく言うと。
まあ、僕も、はい、まあ、海外旅行はイギリスしか行ったことがないと言ってもいいぐらい、
はいはいはい、
まあ、イギリスにたくさん行ってるんですが、
はい、
まあ、今回は台湾出張があったと。
はいはいはい、はい。
で、初めての台湾だった。
初台湾。
初台湾。
お
で、こうピカからはこう、はい、韓国いいですよ、みたいな、はい。私また韓国行ってくるんで全部休みます、みたいな。
ちょっと聞こえが悪い。ちゃんと許可取ってる。
そう、
取ってます。
許可は得てますよ、は
い。得てます、ちゃんと。
得られてます。
無断欠勤、無断じゃないです、ちゃんと。
先生、リリベあるんで。
行ってきてもいいですか。
まあ、ダメとも言えない。
ちゃんとやってますから、私、ちゃんと、他も。
何を?
ちゃんと、卒論ちゃんとやってますか。
いや、別にちゃんとやってないとは言ってないんですけど。
ちゃんとやってます。
あのね、そういう感じで、はい、あ、韓国行ってるなーっていうのは思ってたんですけど、はい、台湾、僕は初めてで、
はい、
本当にアジア、
は
い、いわゆるアジアっていう。
アジア圏。
初めて。恥ずかしい、
うん、なんか中国とかなんかそういうとこに結構出張とかで行かれるイメージがあって、うん、勝手にこの先生方って
そうね
みたいなイメージが勝手にあったのでなんか行ってらっしゃると思ってたんですけど初めてだった。
初めて、
だ
からもうイギリスとか、
はい、
イタリアとかアメリカとか、まあ、なんか
英語圏のいわゆる
イタリアは英語圏じゃないだ
ろう。違う、
はい、欧米、
欧米諸国、
ざらっと広く言ったら、欧米諸国には、まあ、山のように行ってるんですけど、
はいはいはい、
こう台湾とか、まあ、韓国行ったことないし、まあ、台湾も初めてだっていうことで、うん、まあちょっと、そういうところからですけどね、
はいはい、
まあ、普段あの、ヨーロッパとか行きがちな私が、うん、まあ、初めて台湾に行ってみた。
はい、
っていうのと、まあ、ピカは、
はい、
まあ、とにかく韓国に行ってる。
めちゃ、そうですね、いっぱい行ってますね。
というね、
はい、
この二人が今日はお送りする。
です。
はい。さて、それでですね、
はい、
あの、まあ、僕、本当恥ずかしい話なんですけど、はい、本当台湾初めてで、
はい、
台湾に行くっていう時に、ちょっとゼミでね、うちのゼミで、情報収集を試みたんですよ。
はいはいはい、してましたね。
ね。まずさ、
暑いのか寒いのかっていう。
まず本当に行ったことがないから、何が気になるって、その、まず、着るものっていう。
着るもの、そうです。衣服がね。
衣服？
うん。
その、僕が行ったのが11月なんで、
はい、そうですね。
まあこのあたり、まあ名古屋のあたりは、うん、まあそこそこ涼しかったかな。
寒くはなかったですね、
うん。寒くもないけど。
寒くもないけど、暑い日もあるぐらいの。
そうね、
感じですよね。でもかといって半袖だと寒いかもみたいな。そうそう、
半袖は無理だなみたいな。
羽織長、うん、薄めの長袖にカーディガン羽織るかなぐらいの季節でしたよね。
そこからだったんで、うん、まず本当に台湾で何を着ていいか分かんないと、うん、でちょっとうちのねゼミで、はい、あのまあ、ピカも聞いてたと思うんですけど、はいはい、行ったことある子いるかなみたいなことを聞いてて、で誰だっけ、なんかそこのモモンガもなんか行ったことある、なんか、うん、あ暖かいですって言ってたっけ、なんかなんて言ってた、同じぐらいですって、モモンガが同じぐらいですって言ってて、でもう一人うちに沖縄出身のやつがいるじゃん、
はい、いましたね、
あいつが問題でさ、あの
寒いっすよ、
寒いですよ
言ってましたね言ってました、
寒いですよって、
うん、僕が行った時は寒かったです、
そうこの時期行ったら 台湾は寒かったですって言ってたよね、う
ん、言ってました言ってましたちゃんと
言ってたよね
覚えてます覚えてます
言ってたでしょ
言ってました言ってました
で僕すごいびっくりして、
はい、
あ寒いんだと思って
はいはいはい
まあモモンガからは同じぐらいですよ、はいみたいな
うん、
でその沖縄人からはさその寒いですよ、
はい、
あやっぱ冬は冬なんだなっていうか、うんまあ、秋だなって、
はいはいはい、
って思って行ったんだけど、うんはい、めちゃめちゃあったかいじゃないかなこれ何なんだよって本当に沖縄の人はちょっとおかしいぞ温度センサーがちょっとめっちゃあったかいぞ
え名古屋人からして何月ぐらいの気温でした台湾は
おおいやだから体感9月ぐらいじゃない
あはいまだ半袖いけるか
な、
まあ、
真夏とは言わないけど、ちょっとまだ夜も汗ばむかなっていう
はいはいちょうどいいぐらいだ本当に
まあ確かにその、うん、寒くはないしない、まあ、めっちゃ暑くもな い,
みたいな
けど寒くはな い,
ない
寒くはないもうだって僕ヒートテックとかさ
持ってきました
、うん、持ってったし、
はい、
あのダウンジャケットもさあの畳めるやつ ね,
あ, ユニクロのねありますね
持ってったんだけど、はい、出る幕なしただの荷物この野郎と思って
やっぱ沖縄はやっぱあったかいから
沖縄
ちょっとでも寒いと
そう沖縄の人とやっぱ違うんだなってちょっと思いましたいやこれは沖縄の人に失礼
そいつが
うちの沖縄人がちょっとおかしいのかなって思ったね
あでも寒かったのかもしれないですねその時は
そうね
その時はね
そういや絶対寒い日ないだろうっていうぐらい暖かかったけどね
あでもよかったよかった
まあでもまあ 20度超えてたかな
あでもじゃあ
日中は暑い
あはいはい、はい、
22度とか
日が照ってるとって感じですよね
そうでしたまずそこで騙されたってでもう一個あってさ、
はい、
これもモンガンに騙されたんだけどさ、はい、そんでなんか僕もう一個ね、
はい、
初めて行く海外で気になったのが気温と、
はいはい、
あとはその現地決済の方法
あ決済はい大事ですねめちゃくちゃ
どれぐらい現金を持っていった方がいいのかっていうか、
ね、はいはいはいはい
なんかそういうのも気になって、
はい、
っていうのもなんかイギリスもある時から急に電子マネーになって
ああもうキャッシュレスがメインみたいな
キャッシュレスになっちゃってもう今ほぼもう 100% キャッシュレスなん
だあそうなんだ
だから全然ポンドを買える必要って全くない
ああもうカードあればみたいな
カードさえあればよくてっていうので、うん、台湾どうなのかなって、
はいはい
まあ、それもちょっと情報収集してて、うん、そしたらなんか台北とかあとまあ高雄もそうなんだけど、
はい、
あのなんかスイカみたいなね、
はいはいはい、
交通系 IC みたいななんかこれに入金してそれで決済ができるよみたいな
あプリペイドじゃないですけど、うん、なんかそんな
プリペイド的な、うんだ一旦はお金を入れなきゃいけないから、
あ
まあ、現金かな現金がいるんだけど、
う
ん
はいはいはい、
その先はなんかそれでみんな小銭なしで払うよみたいなのがあって、
はいはいはいはい、
でそれのなんかそれなんて名前なのって言って、うん、モモンガに聞いて、モモンガなんか、は、なんか、は、ら、なんて言った、ハッピーカード言ってたお前。ハッピー、ハッピー。
なんかうさんくさ。
ハッピー、ハッピーカードじゃないですかみたいな。あ、思い出した、ハッピーカードとか言ってて、うん、あ、ハッピーカードねって、はい、記憶して、
はい
言ったじゃん、
はい、
全然違う名前だったぞ
ハッピーカードうさんくさすぎますもんハッピーカードって
台湾の人もさすがにハッピーカードは持ってなくないっていう
やばいスイカ
なんだっけな、ね、でもなんかハッピーでね、
はい、
これ良くないのは、
はい、
そう刷り込みでさ、
はい、
最初に、
はい、
ハッピーカードで聞いてるじゃんだから、
はい、
あの必ず向こうでハッピーカードがまず出るのよ僕の中でね
はいはいはいはい
ねあれはね
イージーカード
ですよ。そう、イージーカード。イージーカードなんだよ。
イージー
カード。そう、モモンガが、
ー
ハッピーカードって言うから、もうずっとハッピーカードだと思ってたんだけど。
本当だ。
イージーカードでしたね。
イージーカードって書いて、交通系 IC カード。
ヨーヨーカー、ヨーヨーカード、ヨーヨー、ヨーヨー。向こうの言葉だとヨーヨー。
ヨーヨー、へ
ぇ。ヨーヨーあるって聞くんですけど。
そうなんだ。
もうこれもさ、だから向こうでヨーヨーカードっていうか、はい、そのイージーカードって聞きたい時に必ず頭にハッピーが出てくる。うん、もうまずハッピーカードって出てきて頭の中で違う。違う、イージーカード、イージーだ、ゆうだ、みたいな。もう大迷惑でしたね。もう
ハッピーがよぎっちゃうんだ。
ハッピーがよぎって、未だにだって僕出てこないんだもん、イージーが。ハッピーが出てきて。いやもう、ね。
でもまあまあ、イージーよりかはちょっとインパクトありますけど、ハッピーカードの方が。
平和だなって。
平和ですね、かなり。
ハッピーカードいいなって思いますけど。
ちょっと欲しくなりますもんね、もはや。
イージーカード。
ハッピーになれそうですよ、もらったら。
そうね。
そうそうそう。お守りみたいな感じで。
ちょっといいことありそうな、
ちょっといいことありそう
感じするもんね。
ラッキーカードの上位互換みたいな。
確かにね、ラッキーカードのね、ハッピー、ラッキー、ハッピー。
ラッキーは幸運じゃない、なんか降ってくる。
イージーでいいんだよ、もう。もういいの、もうイージーで。
イージーで。
イージーでいいです。
じゃイージーカードで。
っていうのがあったっていうね。はい。はい、まあ事前の情報としては、まあそれぐらいで私、台湾に乗り込みましたという感じですね。はいはいはい、こうピカはどうですか、こう韓国に初めて行った時とか覚えてます、
はい、めっちゃ覚えてます、めっちゃ覚えてます。私は大学3年生の4月、
結構最近だね。
めっちゃ最近です。その時からめっちゃもう何ですか、パンパンパンって結構スパン短めで行ってるんですけど、大学3年生の4月に私は初海外でした。
初海外、
初韓国、初韓国で、なんか親はめっちゃ心配してたんですけど、私一人で行ったんですね、まず、うんうんうんうん、で、あの初海外でもう飛行機もめちゃくちゃ久しぶり、うんうん、記憶があるうちは久しぶりみたいな感じで、で友達と現地集合みたいな、うん、あの東京から来る子たちだったんで、友達が、なので私は一人で何ですか、セントリアからセントリアに行き、うん、入国審査を済ませ一人で韓国に飛ぶみたいな、うん、で初めての海外だからもう出国審査も初めてだし、
ああいいね、
そうだからもう一人でずっとドキドキするみたいな、このパスポート持って、
そうだね、
なんか大丈夫かなみたいな、
何がこれから起きるんだろうっていう、
でもびっくりしたのは誰も人がいないみたいな、全部機械みたいな、
あ
全部パスポートピッてして入るみたいな、あ国ってこれで出れるんだみたいな、
あそうだね、
そうです、
それは何、セントリアだった、
セントリアでした、セントリア、
セントリア、そうそう、もう
ですよね、
自動ですね。
私は第2ターミナルから飛んだんですけど、初めて行った時は、うんうんうん、だから何ですか、私の勝手なイメージでなんかお前はどこに行くんだみたいな、みたいな
出る人
だそうそうそうそうとかみたいなイメージ、入国審査ですけどそれは、そう、ね、みたいな、そういうその人が返して外に出なきゃいけないみたいなイメージがあったんで、まずそれにまずびっくりしたんですよ。
あもう今自動改札で出れるんだ、
出れるんだみたいな、このパスポートピッてしてカパッて取られたらもう国って出れるんだみたいな衝撃がまずあって、でそれより前にめっちゃ調べてたんですよ、私も、うん、どうやって国に入るのかなとか、うん、どういう申請をしたらいいのかなとか、めちゃくちゃ心配性で初海外一人みたいな感じだったんで、まずめっちゃ YouTube とか TikTok とかでもう調べに調べましたね、まあ、通貨っていうか、私もその韓国はその何ですか、イージーカードみたいなやつがあるんですよ、
うん、
なんかワオパスって言うんですけど、ワオパスってと T マニーカードが多分そのイージーカードに近いんですけど、うんうん、そのワオパスと T マニーカードが一緒に1個になったカードを私は日本にいる段階で発行してて、もう
すごいすごい、
でそれに eSIM もついてるみたいな、
おすごい、
その空港パックみたいな
すごいね
やつを私はもう日本でも頼んでて、ね、で空港に着いたらそのカウンターにいて出してもらって、そこで eSIM つないで、もうワオパスも T マニーもある程度1万ウォンだから1000円ぐらい入った状態で付与されるみたいな、うん、の私はもう日本で準備してって、
万全じゃないです
か。そうです、めちゃくちゃも調べました、それを調べてで何したっけな、でちょっと入国もなんか紙書くんですよ、うん、韓国は、うんうん、入国審査カードをそのちゃんとその揺れる飛行機の中で一人で怯えながら、このうわ飛行機怖いなとか思いながら書いて、一人で並びに行ったらすんげー並んでて、入国審査が1時間ぐらいなの、1時間半とか、
まあそうか、
そう並んだんですけど、でその時に私がめちゃくちゃ怖かったのは、私は何もなかったんですけど、一人でこう友達と連絡取りながら今着いたよとか言いながら、うん、一番端のところでそのヨーロッパ系の人かながめっちゃ詰められてて、あの入国審査官にバーンって机叩きながら、
すごいじゃん、
やばいですよね、だからめっちゃビビっちゃって
見ないよそんな激しい入国審査官、
そうなんですよ、だから初めての海外一人、久しぶりの飛行機入国も初めての状態でそれ見たからめちゃめちゃビビり散らかしちゃって、みたいな感じで1時間ずっとこう待機してるんですよ、ちまちま並びながら、と思ったら自分の番来たらパスポート出して指をこう差し出して指紋取られても入国みたいな感じだったんで、ちょっと拍子抜けしたっていうのが最初の思いですね。
まあほぼ自動改札ですね。
そうなんですよね。
うん、
で感じでしたね。
あまあまあでもすごい、だから下調べをしたってことだね。
めっちゃ調べました。めっちゃ怖かったんで。初海外だったから。まあ気温は4月だったんで、全然暖かかった。はいはい、まあ、寒かったですけど。
そっか。まあ。でもやっぱ北に行くから
ちょっと
寒いっていうイメージでいいよね。
だから日本と同じぐらいの格好で行ったんですけど、うん、あの夜が寒かった。
なるほどなるほど。
なので夜はもうちょっと着込めばよかったなぐらいの気温で行ったのが覚えてますね。寒かったのがちょっと。
なるほどね。
でも日中は暑い。
ああ、まあそっか。
だからそのアウター、 それこそもう4月、日本の4月と同じぐらいの格好、うん、長袖にあのジャンバー羽織るみたいな感じの格好で行ったんですけど、それだと夜寒い、でも日中は脱がないと暑いぐらいの気温感だったのをすごい覚えてます。
はいはいはいはい、
っていう私の初韓国気温、その
気温その他
交通
生活のね、
そ
のね
生活の必要必必需品。
いや、いいね、スマートに揃ってんで、僕なんか全部騙されてんだけど、なんか情報ソースが何こうゼミ生に聞こうっていうのが間違ってんのかな、なんか。
え、わかんない、私はめっちゃ見ちゃいました TikTok とか。
あ、 TikTok ね、いや、なんか他にもさ、はい、ルルブとかさ、
ありますね、
地球の歩き方みたいなやつとかさ、なんか
海外旅行、
そう海外旅行のなんか
ブックレットみたいな、
みんなとりあえず見るみたいなやつは、はいはいはい、
見ました。
あのね、楽天マガジンで借りれたのかな、なんか見れて、はいはいはい、ネットのね、うんうんうん、やつで見れて、あ、これちょうどいいやって言って、あの韓国じゃないや、台湾系 の、まあ、3冊ぐらいこうダウンロードして、
はい、
まあ、行ったは行ったんだけど、うん、なんかやっぱね、読んでてもよく分かんないね、
それはそれはそうです、うやってみないと分かんない、
分かんない。でもなんか動画の方がいいかもね、なんかね、うん、TikTok とかね、それこそ、
だからこれだけはやればいいですよみたいなやつを片っ端から見てました。これはしなきゃダメですみたいな。
あ、
私は eSIM とか変えるのも知らなかったんで、
はいはいはい、
もうそっから全部見てみたいな。
いや、でもそれで初海外でそれだけね、準備できたら最高ですよね。
でもう着いたらもう友達は何回も来たことある子だったんで、その子にただ連れられてる歩くみたいな感じでした。あ、なるほど、ね、そっからは。
じゃあ、まあ我々無事に国内に入ったってこと、
今もう入国済み、
入国済みなんです
台湾韓国ともに。いや、
それで、はい、まあ、ちょっとピカと相談したかったんですけど、はい、もう一個、
はい、
僕は初めてアジアに行くっていうことで、
はい、
すごい不安なことがあったんですよ。
何ですか？
なんかすごい情けない話、
はい、
言うのもかっこ悪いんですけど、
はい、
見た目あんま変わんないじゃないですか。
あ、変わんないですね。
我々
わかりますわかります。
その行った先の国の人たちの大半と、
はい、
あんま見た目変わんない。
変わんないですね。
でしょ？
わかんわかんなの、それイギリスとかに比べたら、
そうそう、まあ、普段明らかに行ってんのがイギリスとか、まあアメリカとか、まあいろんなとこ行くけど、う
ん、まあ、明らかに近いですもんね、作りが。
そう、なんかで僕も行って、
はい、
なんか向こうの人、現地の人とあんまり見た目が変わんないっていうかさ、
はいはいはい、
まあ馴染むといえば馴染むのかもなっていう時に、うん、何語で、
うわ、わかるな、
何語で話すっていうか、
はいはいはいはい、
何語でコミュニケーションっていうのが正解っていうかね、なんか、うん、なもうイギリス行ったら英語なわけよ、
はいはいはいはいはい、
まあ英語で喋ればいい、うん、バチってわかるんだけど、はい、まあ、僕台湾行ってもそのマンダリンっていうのが喋れないさ、中国語、
はいはいはいはい、
コミュニケーションか、これ何語になるんだろうっていうのが結構不安だったんだよね。
確かに。
なんか要するにバーって中国語っていうのかな、まあ、
はいはいはい、
で来るよなって、
うん、
なんか、え、韓国ってそうじゃない、韓国語でバーって来る、
バーって来ます、バーって来ます
だよね、見た目で分かんないんだからさ、うん、それはバーって来るよね、
はい、
で、え、どうしてる
どうしてる、
申し訳なく微笑む、なんかどう
でも私はもう1年ぐらい行ってるからある程度も聞き取れるようになっちゃったんですけど、
あー、
で
もそうか、ピカ行けるんだな。
でもその初めて行った時は本当に何も喋れなくて、
いや、もう僕ゼロなわけほぼ
でも武器を何個か持ってって、カムサムニダっていうこの感謝の言葉と分かりました、はいはいって言葉とカムサムニダだけ用意して、これだけは言うって決めてました。
でも下手にそれ言うとさなんかもっと来ない、大丈夫、なんかわかるのかな、アクセントで。なんか、
でもなんか韓国行った時は日本人ってすぐバレるんですよね、割と。
おお、まあまあまあまあまあまあまあ、
なんかその日本、なんかもうパスポート持ってたら一発で日本語の接客にされました、私は。
ああ、なるほど、
ね、だから、まあ、基本その韓国語頑張って聞こうっていうスタンスではあるんですけど、うん、無理だと思われたら多分向こうが日本語モードに切り替えてくれる人が多くって、やっぱ観光地とか行っちゃうと。
あ、
だからその日本語接客モードになった韓国人の皆さんと私が喋るみたいな。
まあそういう時はもうだから日本語で、
日本語で行くか、
まあまあまあ、そう切り替わっちゃえばね。
そうですね。でも無理な時はもう私はもうなんかもう何ですか、今もうグレーな状態なんで、親とかは、
うん、
この間一緒に行った時にもう固くなに英語喋ってました。
固くなり英語
そう、
それもそう、そうそう、それなんだよ。だから その態度もあり
え
るじゃん。
え、そうそうそう、
その僕の場合は、まあ、英語はまあ喋れるから、
いけるますもんね。
もう固くなりもう全部英語で通すっていうのもあるじゃん、うんうん、
あ、確かに。
でもなんか
なんかわかる、強に入ってるから今。
かっこ悪くないっていう。
で、私は、マジで、最初の時は、その、最初の挨拶と最後の挨拶だけ韓国語にして、真ん中は英語みたいな。
でそのサンドイッチもさ、その、どうなの？その、最初から英語で行くのとちょっと違うのかな？
え、なんかその、やっぱ、あなた側にその、寄り添う気がありますよっていう態度を見せる。
そうそう。
そう。
なんかそれもいるじゃん。
そうそう。なんか、嫌ですよね。逆にずっと日本語で喋ってたら、私は自分が接客してて、
ね、
日本人で、うん、日本のお店に来てて、その例えば他の国籍の方がいらっしゃって、ずっとその言葉で喋られると、あ、こいつは分かってくれる気がないんだって思っちゃうから、ちょっとでも理解しようと思ってるなっていう誠意を見せた方が、
そう、
私は接客する気になるから。
だからそう、お店の人にとってもいいかなっていうね。
そうそう。したら私もなんか頑張って英語喋ろうかなって思ってくれるかなと思って、ちょっと頑張ったりするって感じです、ね、私は。
だからちょっと挨拶だけでもまあ最初に、まあ、
そうそうそうそう、合に従う気がありますよという。
ただしその先はまあちょっと
寄り添わないお互いに、
申し訳ないけどもまあ英語で行くか、まあ、向こうがもし日本語でっていうならまあ日本語に合わせるみたいな。確かにね。だからサンドイッチもありだな。
そう、なんか寄り添う、そう、やっぱその台湾にその入ってる以上、台湾のルールに従う、そうそうそう、
やっぱ尊重したいっていうか、
みたいな態度をやっぱ見せるべきみたいな感じの、私はちょっと個人的なあれがありますね。
ああ、なんかそう。で、結局、はい、その、出張は3泊4日ぐらいだったのかな。
結構長い。
結構長いけど、うん、やっぱその態度がやっぱ最後まで固まらないまま終わっちゃって、なんか。
え、ずっと英語で行きました？
いや、でもそれもかっこ悪いなっていうか、うん、なんか、はい、違う気がして、
はい、
なんか、うん、なんか向こうが英語で話してくると、もちろん僕も英語で話すんだけど、はいはいはいはい、最初からエクスキューズミーではいかないっていうかね。
あ、わかりますわかります、めっちゃわかりますそれ。
なんかいきなりハローってさ、
ちょっと違いますよね。
はいみたいな。いやいや。
はいはいはい。
いや、なんか違うでしょみたいな。
ちょっとカッコつけてるなじゃないですけど。う
ん、ちょっとなんかちょっと透かしてる感じがある
みたいな。わかります。
透かしてねえよって感じなんだけど。
わかります。
透かしてないけど。
透かしてないけど、なんかちょっと鼻につく感じじゃないですけど。
そうね。うん、なんかそう、なんか違うかなって、うん。で、向こうの人も別にみんなが英語話せるわけじゃないと思うので、うん、まあ、英語がね、必ず、まあ日本でもそっか、はい、みんなが英語話せるわけじゃないし、うん、そんな英語は世界の標準語だから英語でいけばいいだろうみたいな感じで行くのもなんかちょっと違うな。
うんうん、
と思いつつ、まあなんかこの顔つきでというか、なんか普通に台湾のそのロッカーのことでバーって来られても、
こっちも行けませんよってなっちゃうから、
なんかもうソーリーとしか言えないっていうか、うん、なんかちょっと何言ってるかわからないですっていう顔をするしかないっていう
でもそれでちょっとこっちに寄り添ってくれるタイプの方だったらいいですよね。
まあ、
わかんないんだと思ったら、なんかこうジェスチャーでやってくれるとか、
うん、そうそう、なんかそうジェスチャーになる人もいるし、うん、急に日本語になる人いるね。確かに
いますよね。
いるいる、あのやっぱりお店の人とか、
うん
うん、なんか僕どうしても食べたくて、なんか豆腐のデザート食べたんだけど、
はい、あ、はいはいはい、
豆の花って書くのが、なんか
豆腐みたいな
やつ、豆腐かな、
あれ美味しいですよ。
そう、あれ食べたくて、向こうでなんかここが美味しいっていう屋台が行って、
はいはいはい、
まあ、食べてたんだけど、なんかあったかいのか冷たいのかって選べるんだけど、なんかおーって言われて、うん、ちょっと分かんないですねって言ったら、うん、熱い冷たいって言われてホットとクールじゃないんだと思ってさ、
熱い冷たい、
熱い冷たいって言われて、
じゃあこっちで
冷たいって言ったっていう
私それめっちゃ好きなんですよ。海外に行った時のすごいスピード感の日本語めっちゃ悪くて、大
好きです。すごい球投げてくるよね、
豪速球で。
そう、
こっちがびっくり、受け取れないみたいな。
すごい球で投げ、もう本当に何だろう、現地のリズムで、
え、そう、
日本語投げてくるから、すごい速さで来るよね。
ちょっとなんかびっくりしちゃう。自分がその日本語になってない時に来るから。
そう、なってない。そう、なってないから。
だからびっくりしちゃう。みたいな。
熱い、冷たいって言われて、
冷たい。
冷たいっていう。
めっちゃわかります。なんか急にスイッチ入りますよね。
だからまあ、向こうもな、慣れてるっちゃ慣れてるのかもしれないけど。
やっぱ日本人来るとこが、来る方が多い地域とかだと。
まあね。
ああ、多いのか。え、でも日本語喋れる方とか多かったですか、やっぱ。
ああ、でもね、うん、なんか、やっぱ多かったと思う。
ですか、
うん、まあ、やっぱり行くとこ行くとこね。
うん、
なんか、それこそ僕もあの、はい、情報源ルルブとかなんで、この、
あ、この日本人がよく行く。
この食堂、おすすめ、みたいな。行ってみようかな、みたいな。行ったら、 なんか日本人みたいな感じで、
はいはいはいはい、
そうなんですよみたいな対応があったりとか、
そうなんだ、
してね、まあありがたいんだけど、でもなんかそう面白いよね。
急に浅くなっちゃって急に
急に浅くなっ
ちゃった急に浅くなっちゃった今。
いやなんか申し訳ないなって思ってさ、その
はい。
そう、それでさ、はい、その日本語話なんだけど、
はい、
街中でさ、はい、結構日本語見たのよ。
あ、
なんか、
はいはいはい、え、なんか案内標識とかですか？
なんだろう、いや違う、そういうのじゃない、なんかね、電車の広告とか、
あ、はいはいはいはい、はい、
看板とかで、
はいはい、
なんだろう、なんかね、例えば電車の広告で今度、うん、なんだろう、百貨店なのかな、なんか、はい、東北物産展やりますよとかさ、
あ、が日本語で、
そうするとなんかあの日本語で、あの美味しい魚じゃないけどさ、なんか日本語が書いてあったりとか、まあ、看板でも結構チラチラ日本語を見た気がしてるんだけど、なんかそんな、うん、なんかよく見たよ、なんか日本語を、
なんかそれを今お聞きして、私も今韓国の街並みを思い返してみたらめっちゃ日本語多いです。確かに
日本語あると思う、
めちゃくちゃある。なんかなんでしょう、今韓国はなんか結構日本っぽい居酒屋とかめっちゃ流行ってるんですよ。
あー、なるほどね。
なんか鳥貴族とかあるんですけど、普通に、はいはいはい、鳥貴族と か、 なんか普通の居酒屋さんとか、 なんか普通になんかもう焼き鳥とか書いてあるんですよ、
うんうんうん、
だからえ日本かなみたいな。
あ、そう、なんかたまにちょっと気を抜くとさ、
えありますよね、
ここ今どこだっけみたいな、名古屋かなみたいな。
そう、なんかそのいろんな日本のどこかを感じるんですよね、
うん、そうね、感じる、
うん、私は韓国行くと大阪を感じます、めっちゃ。
あー、なるほど、僕台北名古屋っぽいな
と思いながら、ね、名古屋っぽいんだ、台北名古屋なんだ、
名古屋っぽいな、ここの感じ名古屋っぽいなと思いながら。
名古屋のどの辺ですか、栄とか。
やっぱまあ中心のところはね、
あ、中心
やっぱ栄
っぽい感じ、
栄感あるよね、伏見、
ね、あのあたりね、
あるよねとかね、まあなんか、うん、
ありますよね、この辺っぽいなみたいな。
ふとだからちょっと気を抜くと、
うん、
だからさ、それこそさ、その
はい
認識してないかもしれないんだけど、その視線の中にその日本語が入ってたりするわけ、
はいはいはい、
つまり
あ、はいはいはいはい、
ぼーっとね、そこを見てなくても、うん、日本語が視界の中こう一応入ってたりすると、余計日本かなっていうか、なんかふと日本、うん、いや違う違う、ここ台湾みたいな。
めっちゃわかります、その感覚。どこにいるのかわからなくなります、自分が。
どこにいるかわかんなくなる時が何回かあった。
うん、私もな、わかります。
電車乗っててもそうだしね。
日本語だな、流れますよね。流れません。
日本、あ、流れる、あの空港とのシャトルの電車とか、そういうとこは流れたかな。
はいはいはい。ずっと流れてます、日本語。でも全部、そのソウル市内、いわゆるこのソウルの地下鉄があるんですけど、
うん、
それはもう大体日本語流れてます。日本語の表示も出るし、アナウンスもなるしみたいな。次はなんちゃらです。
あー、でも確かに地下鉄でもなんか言ってたかな、主要な駅で言ってたかもしれないな。
まあローカルな線じゃないからっていうのも多分あると思うんですけど、でもなんか割と日本語も聞く場面も多かったなと思って。
あー、聞いてたかもしれないですね。聞いてたかも。
でもなんかもう日本も結構いろんな国の言語いろいろアナウンスで流れるから、うんうん、あんまりその特別視して聞いてない感じはするけど、
そうね、
割となんか聞いてた気持ちは、見たし聞く機会が大きい気がする。
そうか、いやそれがまたなんかこう、うん、
ちょっと変な感覚になります
よね。変な感覚になるっていうか、
うん、
やっぱり他のね、僕のイギリスとか、はい、まあイタリアとか、はいはいはい、アメリカとか行ってさ、日本語を見るとか、うん、聞くっていうことは、まあ、まずない。
ない、そうですよね、
まずない。
英語でアルファベットでみたいな。そ
う、だからバチって脳が切り替わるって言えば切り替わるっていう感じがあるんだけど、そこがすごいなんか緩やかだった、曖昧だったね。確かに、なんか
海外来た感が薄いっていう表現が正しいのか分かんないんですけど、
うん、そうね、そうそうそうそう、
あんまりわあ海外だって感じはしないっていう。
海外なんだけど、
そう、
なんか、うん、地続きって 海渡ってっけど、
うん、わかります、
地続き感があったな、
うん、なんか実は日本もこういうとこあるんじゃねえかと思いながら歩いてたりしますもん。
そうね、う
ん、
そう、
なんか見たことある気あるするな、うん、この辺みたいな。
そうそう、なんかどっかあるだろうここっていう
私の地元に似てるなここみたいなとことかありますもん、なんか
ある
ありますよね、
ある
みたいな時も結構ある。
でまあもちろん人もね、まあなんか、うんうんうんうん、もちろんちょっとファッションとかまあちょっと違うのかもしれないけど、はい、台湾はなんかねすごいなんか似てた、なんかみんな すいませんって時の感じとか、なんか
本当ですか、
なんか、うん、似てた、なんか通じる感じだった。
あ、はいはいはいはい。
だから余計、
私はマジで本当に大阪もうなんかもうせかせかしてる感じ、
勢いを感じるんですね。
勢い、なんかもう早く早く早くみたいな文化だから、その関西圏に行った感じの感覚、
あ、なるほど、西に行った感じ、
西に行った感じになりますね、なんか。
あ、じゃあちょっと僕会うかもしれないですね、韓国行くとね。
すごいですよ、タクシーのうんちゃんとか早くしてくださいって言ったらめっちゃ飛ばしてくれるんで。だからそれを早くしてくださいって言ったらバーンって言って、
せっかちな感じが、
めっちゃせっかちな国がな。だから大阪、私も今その初めて行った時はセントリアから飛んだんですけど、うん、その親ともよく行くので、親と関空から飛んだ時はなんか関空からインチョンだったので、はいはいはい、なんかあんまりそここそあんまり差がなかった感じがします。
なるほど、関空からのインチョンはそんなに差がない、ま
あ、そう、なんかその空気感が似てるというか、このせかせかどうしたら負けるかみたいな、空港のこの
巻いて巻いていこうみたいな、
巻いていこうみたいな、この動線が絶対一番早いみたいな、このせかせか具合がなんか近いなとなんか思ってましたね。
あ、なるほどね。
これ私は名古屋の名古屋人だからだと思うんですけど、
まあ、なんかそういうのあるよなっていう、
なんか近しいですよね、やっぱ。
いや、そうなんだよ。でこれがね、はい、今日ちょっと、まあ、これ深刻な話なんだけど深刻でもないんだけど、ですごい心地よかったわけよ。
わかります。
だからまあピカもね、まあ、韓国いいなと思ってのなんか
行ってるし、めちゃくちゃ行ってますね。ご飯も美味しいし、ま
あ、そうね、ご飯も良かったですね。台湾も、まあ、これ何回でも行けるなっていうか、
わ、
う
ん、かる。
そう、あの学会だったから、
はいはいはい、
カルチュラルスタディーズ学会だったのかな、で行って、はいはいはい、な、向こうの台湾の先生とかもいるからさ、喋、うんうん、ってて、また来ますよみたいな、どんどん呼んでくださいみたいな、呼んでくださいっていうか、僕が来ますみたいな、
僕台湾大好きです、
そう、台湾いいですよねみたいな、そう、食べ物も美味しいし、はい、みたいな話をして、うん、まあ帰ってきて、まあ、台湾また行きたいなと思って、はいはいはいはい、要するに心地よかったんだが、うん、いや、なんかさ、なんか、いや、ここでね、はい、無邪気にさ、やっぱ台湾とか韓国最高みたいな、
はい、
なんか日本語も通じるしみたいな、うん、なんかそういう道あるけど、うん、一応なんかさ、まあ、うちの文化研究室じゃないけど、はい、まあ、僕としては、はい、これなんか日本の植民地だったからじゃないのみたいな、なんか、なんていうの、自分がちょっと知らない間に上から目線っていうかさ、
はいはいはい、
ここ過ごしやすいじゃんみたいな、
わかります、なんか
これなんか上じゃないみたいな、なんか、なんかそれで心地よいんじゃないのみたいな、
なん
かね、思っちゃった、ちょっと、
私もそれ、そのお伺いして、この間この話取るって聞いた時に、うん、確かにってすごいなんかちょっと納得したじゃないですけど、うん、なんか居心地の良さってやっぱそこから
歴史があるのかな
って、ちょっとよぎりました、ね、私も頭に。
なんか今まで理解できなかったのがさ、イギリスはさ、はい、昔大英帝国じゃないですか、はいはいはい、世界中にイギリスの領土があってさ、
うん、
まあ、みんな英語で、
はい、
そのイギリス流の教育を受けてみたいな、世界中にあってさ、
は
い
はいはい、
そのイギリス人はいろんなとこ行くのよね、
はいはいはいはい、
南アフリカ行ったり、まあ、カナダ、うん、オーストラリア、ニュージーランドって行くんだけど、はいはい、こんな感じだったんじゃないみたいな。
あー、なるほど。
なんか違う国だけど、
このどこかイギリスを感じる、
そうそう、どこかイギリスがあって心地よいから、
うん、はいはいはい、
あ、ここで就職してもいいかみたいな。
あー、なるほど。
こいつらこんな快適な世界で暮らしてたのか、
あ
みたいな。
なるほど。
例えばね、なんかわかんないんだけど、
でもなんか感覚は近いような気もしますね。なんか
もしかしたら、そうそう、だからちょっと文化がだから近いわけでしょ、
うん、
な
んかどこか感じる、
そうそう、感じるところが近いから、うん、心地よいから、
うん、
なんかそういうことなんじゃないのみたいな、
はいはいはい、
でそうすると急に申し訳なくなってくるんだよね、なんか、
うん、
いやーみたいな、
過去の先人たちが
過去からのね流れでなのかなみたいな、うん、いや思うよ、思わんのかな。
でも逆にその私たちは日本人じゃないですか、うん、日本人がその台湾とか韓国に行ったら居心地が良いと思いますけど、うん、台湾とか韓国の人たちがこっちに来た時にどう思うかですよね。
どうなんだろうね。
でも近いって思うんですかね、やっぱ。
どう思うんだろうね。
うん、なんかそこが結構肝な感じがする。
やっぱ近いんじゃないかな、
うん、
なんかそうね、なんか近そうな感じするけどな。
うん、なんか私のこの韓国人の友達とかも、その私はアイドル好きだから、そのアイドルが日本に来た時に韓国からわざわざ来たりするんですよ、日本に、うんうんうんうん、なんかその時はもう普通にもうしれっといて、日本語もちょっと喋れてみたいな感じだから、
うんうん、
まあ、近いのかなとか個人的に思ってたんですけど。
なるほどね、
うん、
これはちょっとここに今度韓国と台湾からの留学生を
呼んだら
呼んで
答え合わせが、
まあ、どうですかっていうのを聞いてみるのもいいかもね、うんうん。まあ、これは植民地かなっていう植民地主義かなっていう
確かになちょっとね感じますもんね。年齢層上の方とかのが喋れる感じしますもん。日本語とか
それはね
ちょっと感じます
よね。それはあるよね逆に若い世代は、
はい、
ポップカルチャーでしょ。
あ、そう、そこから摂取してその喋れるみたいな感じがあるけど、
うん、そういうことだよね。
やっぱその年齢層高めのやっぱ植民地の時代をその経てる、
そうそう、上の人はそういう日本語で教育受けた
よっていう、そう
そうそう、すごい上の人ねたりとか、
そこも難しい。
若い世代はそれこそ、まあ、音楽もそうだし、
そうですね、
アニメもそうだし、うん、まあ、なんかすごい
輸出入
お互いね
繰り返してますもんね。
韓国の文化、まあ、コスメもそうだけど、もうどんどんこっちに入ってきてるし、
ね、どんどん入ってきて、で逆に今もアニメとか今バンドとかも流行ってますしね、韓国は。
なるほどね、
流行り始めましたね。
バンドか、
今バンドが来てます。韓国は
バンドなんだ。
だからバンドのオーディション番組とか始まりましたもん。
今バンドなんだ。
そうです、そうです。だからそのバンドが今結構、このバンドは逆に迫害されてたんです今まで。韓国の中で結構 K-POP カルチャーが流行ってて、アイドル、はいはいはい、アイドルってした時はそのバンドは日本ほどこんなに人がいないみたいな、こういう今日本溢れすぎてるぐらいじゃないですか、うんうんうん、と思ったら逆に韓国で人気がなかったから、どんどんじわじわ今人気上げてる感じです ね、
面白いですね。
韓国のバンドめっちゃいいですよ、かっこいい。韓国のミセスグリーンアップルみたいな人たちもいるんで、
それは両方失礼だろ
違う、人気度がっていう、
あ、人気度がね、
この知名度みたいな。
なるほどね、
はい、
それは知らなかった。
そうです
ね、でもなんかそういうやり取りあるからさ、
そうそうそう、
まあ、若い世代は若い世代で、まあなんかお互いのことに親しみがあるっていうか、うん、
確かに
とこはあるけど、台湾もね確かに日本の、うん、カルチャーはめちゃめちゃ入ってきてたね。
やっぱアニメですか。
アニメ
とか音楽とか、
もうビル一つ本当にもうなんか日本のアニメっていうか、
あ、アニメイトみたいなやつがあるんだ、
ね、うん、アニメイトもあったし、
すごい
すごい、あの日本のブランドも含めてなんか全部パナソニックとかね、
あ、はいはいはい、
でもうなんか地下はドンキとか、
あ、すご
い、なんかすごいのあったりして、もうなんか日本だなここっていう、とこもあって、
え、車って台湾何が多いんですか。台湾車、
いや
日本車ですか。
日本車よく見た気がする。
そうなんだ。
ただ、
はい、
左じゃないんだよね、右側通行、
はいはいはいはい、右車線で、
そうで、ハンドルも逆っていう感じだから、
左ハンドルか、
うん、だからそこはなんか違うんだなっていうのが意外だった。
日本車多いんだ台湾は。
日本車だったよ、僕がそのウーバーで何回か乗った車も全部カローラとか日本車
そうなんだ。
全部トヨタだった。
全然逆に見ないです。そう思ったら韓国は。韓国車ばっかり。
あ、まあそうだよね。韓国は自分とこでね、
うん、
あるもんね。
なんかタクシーのうんちゃんにめっちゃ話しかけられたんだけど、帰りの何ですか？あの空港まで行くとき呼んだんですよ、うん。ホテルからその空港まで行くときに、なんか韓国はみたいな、この三大車メーカーがあってやなみたいな話を30分ずっと韓国語でドドドドドってされて、ずっともう私あの4人で行ったんですけど、ちゃんと聞き取れるのが私ぐらいしかいなくて、ずっと私がはいはい、あ、そうなんだとか言いながら、夜中の11時半
の
30分リスニングテストみたいな状態で、
車メーカーのね、
車メーカーだからさ、でももう韓国はもう韓国の車が大好きだからさみたいな。
あー、でも、あ、そっか、だから台湾の場合はそれがちょっと PC とかだよ。
あ、なんか、なるほど、なるほど。
ああいうメーカーはすごい台湾のが多いし、自転車もか、ジャイアントとかで台湾だし、
は
なんかその辺はそうだね、台湾を感じた。なんか。
やっぱあるんですね、もうここの、ここの
このエリアっていうか、このジャンルはもう国産
のものみたいな。
国産ですよ。
あ、そうなんだ、
うん。車はなかったね、だからね。
そうなんだ。でもずっと見る車大体一緒です、韓国は。ちょっと、ボックスカーとかないです、だから。
なるほどね、日本だとねもうワンボックスカーというか多いけど、
なんか車高低めの車が多い。
車高低めってそれ絶対違うだろ
う、まあ、
セダンだろ多分。
なんかこの高くないボックスじゃない、見てもバンぐらいな感じ、
うん、 ギリギリバンバン、
ね、そうそうそうそう、うん、な感じの車が多かったですね。そういうとこおもろいなと思いました。
なるほどね。
やっぱこの誇りを持ってるところがちょっと違うのも面白いな。
違うんだな、うん、なるほどな。
そう
という、はい、話をしてまいりましたが、まあこんなとこかな。いやだから本当にいい、心地よかった本当にね。
めちゃくちゃ
今日のテーマに掲げた通り心地いいですよ。
行きたくなりますよね、また、
うん、行きたいですね。行きたい。いやもうちょっと本当近いうちにまた行きたいなっていう。
私も台湾行きたい。
なんかそれこそ台北のさ大学の先生でさ、
はいはい、
なんか学生とポッドキャストをやってるみたいな先生がいてさ、
めちゃめちゃジャストフィットじゃないですか。
なんかそのそうカルチュラルスタディーズ学会で、はい、なんかポッドキャストのなんか部会っていうかなんかそういう
の
あってそこの方も行ったんだよ、
はい、
で聞いててなんか大学学生と一緒にやってますって前なんかやってますみたいなの聞
いて、はいはいはい、
でなんか言ってたのがなんか自分は教師っていうかもうなんかマネージャーですみたいなこと言っててわかるみたいな。
いやその先生と対談取らないと
だ。そうなんで分かると思って、はい、次来週誰がやんのみたいな。分かる分かるみたいな。
やばい、国越えてもやっぱ
そう国越えて共感して、
やばい、
終わった後いやよく分かります僕もやっててみたいな。あそうですかみたいな。じゃあお互いの番組今度交換しましょうみたいな話をして、面白い。でもあっちの先生はちょっと日本語が分かるらしくて、
あ、はいはいはいはい、
なんか僕らの番組聞いてくれたみたいで、
すごい、
なんか旅行の話とか留学の話いいですよね、はいはい、みたいな感想をもらったんだけど、
このスピード感のことを聞き取れて相当
すごいな、
はい、
このただの話をね。
しかも結構ペース早めの、
そう聞いてくれてよかった。
すごいめちゃくちゃいいじゃないですか。
で僕は僕でそっちの先生がやってるやつが、まあ、台湾のあの学生がやってるけど英語で出してるエピソードもあるよって、それをちょっと聞いたりして、
うん、
あいいですねみたいなのをやって、面白かったですけどね。またそういうのも仕事でまた行きたいですけどね。
いいな。私の目標は韓国脱出ですね。次今韓国しか行ってないんで次は台北に行く。
いや近いわ。
次台北。
もうちょっと北朝鮮とか行かないの。
陸続きすぎるそれは。
ちょっと北に足を伸ばして、
ちょっと台北行きたいです。ルーローハンとか食べたくて私、
まあ、どこでもあるよルーローハン。いや
現地のルーローハンが食べてみたい。
コンビニのおにぎりにもあったわ
ルーローハン。好きなんですよめっちゃ。
あでも確かに美味しいのな。
美味しい、ね、やっぱ違う、ね、やっぱ現地で食べる美味しさがあります。
大体全部美味しかったよ。
だってちょっとやっぱ食文化が近いから。
まあそうだね。まあそんな難しいですけどまだ分かんないです、うん、僕もね一回行っただけなんでね。
じゃあこれからもう毎年ですね。
毎年1台湾毎年1台湾重ねていくと結構な回数になりそうだよな。
でも喋れるようになるんじゃないですかどっかで。
いやでもこれはね逆に、はい、逆じゃないよ、まっすぐな話で喋れないと失礼。
そうでもやっぱ喋れた方が楽しい。
そうだからここを英語で押し切るのはかっこ悪いと思う。なんか喋、うん、れるけど英語はかっこは悪いよ。なんか
でもやっぱそのやっぱ語に入ったら語に従わなきゃいけないっていう。
こんなこと考えないのかね。なんかこうでも従いたいよね。
従いたいですよ。
やっぱなんかリスペクトでもあるから、ね、
そうですそうです。
私中国語デュオリンゴで中国語始めようかなってさ思ってずっと。
中国語が難しいな。
ただねこれ台湾だから反対字っていうかさ、
はい、
トラディショナルなんだよね。日本の漢字に近いやつ、
はいはいはい、
こういうあの語学アプリはさあの中国の簡体字というかシンプルにした方で、はいはいはい、だからっていう言い訳をしてまだやってないんだけど。
でも文法一緒じゃないですか英語と。
そうだからねそこは近いらしいね。近い言語としてもね。そう英語と中国語は近いってい
う。もう韓国語は日本語と近いんで。
そうそこも言語の見たらすっごい近い。
めちゃめちゃほぼ一緒ですよ。
だからまあこれはどうだ、ハングルをやって韓国に行くか中国語を頑張ってやって台湾にまた行くか。
でも韓国に行っても漢字はあるんで中国語の表記とか、
あ
それ見たら大体わかりますなんとなく。
ああそうなんだね。
だからだって韓国語日本語漢字英語はありますから。
なんでみんな同じ言語にしてくれないんだろうって思うのも帝国主義だよね。こう
結局そこにもこの行き着いちゃ う、
ほんダメだよな。なんかな、うん、みんななそれぞれの文化があるのにな、
うん、でも言語って面白い。
まあね、
うん、
そうやっぱりでも、うん、その言語を知るべきだよな、
うん、知ったら、まあ、より面白さが増しますね。もっと勉強したいなって思います旅行行くたびに。
そう行くたびに思うよね、
うん、なんかもっと喋れたらもっと楽しいのにって
絶対そうだよね。
めちゃくちゃ思いますね。
イタリア行って本当イタリア語ずっとやってるもんね。なんかやっぱこれは喋れないと失礼だなっていうか、 イタリア語でコミュニケーションを取りたいみたい
な。わかる、めっちゃ、うん、めっちゃわかりますそれ。
それをね、台湾でも同じことをやっぱ感じましたね。
じゃあアジアでも感じるし、
そう
ヨーロッパでも感じるし、
まあ、ここをね全部英語で片付けようみたいなのはちょっとねっていうの思いましたね、うん、
やっぱ、
はい、
郷に入ったら郷に従おう。
まあ文化を味わうって意味でもね、なんかそうですね、やっぱ食堂のおばちゃんたちっていうかさ、お姉さんたちとちょっとこうなんかこうなんか気楽な話をしてみたいわけよ。
したいですよね。
今日暑いねみたいな。
ああめっちゃいい、めっちゃいい、
うん、冷たい麺にしとくみたいな。
サービスしとこっかとか聞い取りたいですよね。
そういうのを行きたいのよ。
行きたい、なんか屋台とかで喋りたい、これとかちょっと負けてくんないのみたいな。やりたい、
やりたいんでね、
めちゃくちゃやりたい。
こっちから歩み寄るしかないよ。
じゃあ私は絶対に台湾に行きます。
私も韓国も行きたいんですけども、台湾もまた行きます。はい、
はい、
というわけで今日は、台湾出張と韓国旅行、
はい、
ね、お互い心地よいんだけども、これなんか植民地だったからじゃないのみたいなね。
、はい、
ちょっと深刻なことも考えてみたという感じでした、はい、この番組宛てのやぶみは Google フォームからお送りください。リンクが番組の詳細欄やホームページに置いてありますのでよろしくお願いいたします、
はい、
決して大学宛に通報しないようによろしくお願いいたします。
本当にお願いします。
この番組宛にお便りお待ちしております。
お願いします。
まあ大学に通報されたとて、
とてとて
とてですけど、とてですが、こちらの番組宛にお便りお待ちしております。
はい、お願いします。
これ大学にさ、その、はい、なんかわかんないけど、ホームページとかにさ、こちらからお問い合わせようみたいな、
はい、
そこにお便り書かれても困るよね、本当に。
確かに。確かにな。
私は中国に行ったことがありますがみたいな。これなんだろうねみたいな、まあ、そこにはないと思いますけども。
確かに、
はい、
こちらジムとかに行ってたら気まずくなっちゃうな。
気まずいですね。
浮かない。
しかも大学の中の部局から部局へこう転送されて回ってくるってかっこ悪いんで、ね、
やばい。確かにあの一通で、
はい、やぶみであのここ宛にピュッて届くんで Google フォームからお送りください、
はい、お願いいたします。
お願いいたします。はい、ということでした、
はい、
今日のモブだけの話ですが、まあ、台湾と韓国の話ができてよかったと、
はい
はい、いうことでした、というわけでお届けしましたのが、私マーサと
ピカでした。
ありがとうございました。モブポップ群衆と大衆がしっぺりつく研究室が break the truth。モブでポップしてモブがポップする。モブ